真の神様を拒む人間中心の世界、その中に生きる私たちの心にイエス様は光を照らしてくださいました。そして私たちは聖書に書かれたイエス様を罪からの救い主として認め、かの日にクリスチャンとして生きることを決心しました。もはや心の内に闇はなく、イエス様の放たれる御言葉の光がさんさんと輝いているはずです。私たちに課せられた命令は大きく2つ、心も体も全てを尽くして真の神様を愛すること、そして神様の被造物である他の人、隣人を愛するということです。神様を愛するということは、神様の現れる礼拝を重んじ、喜んで奉仕に参加します。隣人を愛するということは、自分にとっては少し苦手に思う人をも、神様が作られたのだから神様を愛するがゆえに愛そうと努力し平和に努めます。もし今日の教会が光の中におられる神様と交わりを持ち、光の中を歩んでいるならば、私たちは世の光として周りを照らすことができるはずです。しかし教会が聖書の言う闇の中を歩んでいたらどうなんでしょう。互いの間に愛が失われ、自分のことしか考えない、つまり愛せない人たちが増えていきます。私たちの心にはイエス様の照らす真の光が輝いているでしょうか。せっかくイエス様を信じ、心の主としてこの方を受け入れたのに、今もなお心が闇に覆われたままではないでしょうか。聖書は私たちに大事なことを繰り返し語っています。そうすることで私たちに注意を向けさせるためだからです。光の中を歩み続けること、それは私たちにとってたやすいことではありません。周りが暗闇に覆われているのですから、気がつくと私たちもその光を見失い、心が闇に覆われてしまうことがあります。だから絶えず御言葉の光に自分自身が照らされなければなりません。 時間に余裕があるから御言葉を読むのではなく、常に御言葉の光に照らされながら歩まなくてはならないのです。御言葉の光が私たちの心を照らしている、くまなく照らしている限りは、暗闇に襲われる、暗闇に覆われることがないからです。実はこの問題、初代教会の中にも深く残っていてました。真の神様のことを知りながら、その命令を守ろうとしない人たち。神様は信じているけれども、神様の命令のことにまで意識を向けていない人たち。これは初代教会の中にもいたわけです。すでにイエス様が天に昇られてから40年、50年ぐらいが経っていた頃でしょうか。次第に教会の中にはイエス様の復活を知っている人よりも知らない人が増え始め、教会の中には第一世代から2世代、第三世代と次々と信仰の継承が始まっていた頃のことです。間違った教え、こうあるべきという教えが教会の中に増え、霊的な交わりが失われ、互いの間から愛がなくなっているということが起こっていたわけです。イエス様の十字架の意味を知りながら、その十字架のその犠牲の意味を知りながら、イエス様が歩まれたように歩もうとは思わない、そういう人たちにヨハネは兄弟姉妹を愛する命令を語ります。父なる神様が、それに子なるイエス様が私たちを愛されたように、私たちもまた互いに愛し合うべきなのです。ところが教会の中にはいろいろな人たちがいろいろな目的を持って集まってきます。中には自分のことにしか関心のない人もいれば、他の人に干渉しすぎる人もいて、自分が一番正しいと主張する人もいれば、人におもねってしまう人もいます。社会の中で立場がそれぞれ異なるように、教会の中にいる人たちも千差万別です。人と人とが関係を築くのが大変難しいご時世でありますが、いつの時代も教会は互いに愛し合うことを目指さなくてはならない。なぜならそれがイエス様のご命令だったからです。イエス様は十字架にかかられる前の晩、弟子たちに互いに愛し合うことを命じられました。彼らの間ではよくよく見るとたびたび言い争いが 起こっていたからです。誰が一番であるのか、私の方がこの者よりイエス様に貢献しているなど、些細なことから言い争いが起こっていた。しかもルカの福音書によると、その十字架にかかる前の晩もそのような言い争いが起こっていたようです。そこでイエス様は彼らに模範を示されました。ヨハネの福音書の13章、イエス様はおもむろに立ち上がり、上着を脱いで腰に帯を締め、客人をもてなすしもべとなってご自分の弟子たちの足を洗われたのであります。一本一本丁寧に一人ずつの足を洗われるイエス様、戸惑う弟子たちにイエス様はあなた方もするようにと命じられました。もちろんこの手紙を書いた著者は使徒ヨハネですから、その場にいた彼はイエス様の言われたことをよく覚えていただろうと思います。あなた方もするように、それはまさにイエス様の愛の行いであり、自分の弟子を弟子と呼ばず友と呼び、愛の行いを尽くすその生き方を生涯自分の中に行おうと心に決めていたのであります。晩年のヨハネは、そのように愛の人として愛を語り、このヨハネの手紙は特に愛し合いなさいということがとても多く主題として語られているわけですが、しかし若い頃のヨハネはボアネルゲと、これは雷の子という意味でありますけれども、あだ名をつけられるほど気性が荒い人だったようです。彼もまたそのように気性の荒さゆえにイエス様から咎められたこともありました。されどイエス様の愛を知ってからは、その愛を教会に向けるようになります。イエス様の愛された教会、イエス様の愛されたその神の家族の共同体、それをヨハネも愛し、そこに集まる兄弟姉妹を愛します。当然人の集まりですから、教会の中には彼に対して好意的な人もいれば、そうではない人も多くいたと思います。しかし彼は教会を愛することをやめません。なぜならイエス様ご自身が教会を愛し、ご自分を捧げられたからです。さてヨハネは初代教会に問い尋ねます。光の中にいると言いながら、教会に集う全ての人を本当に愛しているでしょうか。相性が合わない人、 人的にはあまり好きじゃない人、そういう人たちを避け、心の中で批判を繰り返していないでしょうか。この世の中の価値観、この世の中の人たちがやっている習慣と同じように、人を批判することによって自分を立たせていないでしょうか。また気心の知れた仲間、クリスチャンの友とだけ集まっていないでしょうか。私が愛する人たちはこの人たちだけと自分で囲いを決めていないでしょうか。イエス様は隣人を自分自身のように愛しなさいと命じられましたが、また別の箇所では敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとも言っていました。初代のクリスチャンたちは自分たちは光の中にいると本気で思っていたのです。しかし内実は教会に集う兄弟姉妹を愛せず闇の中を歩んでおり、自分がどこに向かっているのかわからなくなっていたのです。だからイエス様の放つ誠の光が常に心をくまなく照らすことが大事なのであります。忙しさの中で私たちも誠の光を見失ってしまうことがあります。ああ、なかなかイエス様になかなかお祈りをする機会が今週もなかった、聖書を読む時間がなかった、この慌ただしいこの日常の中で心を強く持ち御言葉を読もうと思わない限りは、この世の慣習に私たちはすっかり流されてしまいます。自分の中ではいつも光の中を歩んでいるつもりではいるのですが、しかしいつの間にか自分がどこに向かっているのかわからなくなってしまうことがあります。私はイエス様を信じてこのように歩んで教会生活を歩んでいるけれども、楽しくがない、光が見えない、闇の中を歩んでいるように思う、そのように思うクリスチャンはとても多いと思います。そして世間と同じように互いに責め合ったり裁き合ったりして、教会のために良かれと思い口にしたことがかえって悪い結果を生み出すことがあります。教会に与えられた神様の命令は互いに愛し合うことなのですが、今はそれよりも問題を追及したり責任追及の方が大事なことのようです。ここをこうすればよくなる、この問題を責任を取るならばよくなるに違いない。しかし教会に与えられた神様の命令に私たちはしっかりと向き合うことが必要であります。 果たして今私たちの心には誠の光が照り輝いているでしょうか。イエス様が放つその光、主イエス様を信じたその時に感じたあの光を今も心の中にしっかりと保っているでしょうか。教会の主であり最高の責任者である神様の道からを固く信じ、現実を悲観したり状況に振り回されることなく、しっかりと主のなさることを見届ける、それが私たち教会のために必要なことなのではないでしょうか。そのように改めて願います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父の神様、今朝も私たちに御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたは私たち教会に心を尽くし精神を尽くし力を尽くして主なる神を愛すること、そして自分自身のようにあなたの隣人を愛することを命じられました。その命令は私たちがよくよく知っている命令でありますが、なかなか実践することができず、私たちはついついその弱さに負けてしまうものであります。生身の体を持つ人間として、感情を持つ人間として、この人間社会の中に生きる私たちは常にその愛のなさに、自分の愛のなさにいつも心が痛みます。聖書はそのように言いながら、私の中には愛が本当に足りないことを心から思います。血のつながった家族でさえも愛を注ぐことができない、自分自身のことにしか愛を注ぐことができないでいる、その罪深いこのものをどうぞお許しください。主が命じられたように、イエス様のように、どうぞ私たちも愛のある人として、この世の中にあっても、この罪の世の中にあっても、その愛を周囲の人に分け与えることができるようにと心からのお願いをいたします。イエス様、どうかかつて感じたように誠の光を私たちの心に輝かせてください。今もし暗闇の中に覆われている人たちがいるならば、どうぞ今一度あなたの光がさんさんと照り渡り、その心の中に一点の暗闇もないほどあなたの光が本当に心を照り渡すことができるようお導きください。またますますせちがらい世の中にあって、神様の御言葉を聞くことを拒むこの世の中にあって、クリスチャンたちがあなたの愛に満たされ、その愛を他の人に発することができるようにどうぞお導きください。隣人とは誰ですかと律法学者があなたに尋ねたその質問に対して、良きサマリア人の例えを語られたイエス様のように、あなたもそのようになりなさいと言われたその言葉に従って、私たちもまた互いに愛し合うことを本当に切に求めることができますようお導きお願いをいたします。今週1週間もどうぞ私たちのその生活のうちに、日々の生活のうちに主が顧みてくださいますよう心からお願いをいたします。短い時であっても主に心を向け、祈りを捧げ、御言葉に親しむことができますよう心からよろしくお願いをいたします。またしばらく礼拝に集うことのできない方々、お体を崩されている兄弟姉妹の方々の一人一人のうちに主が顧みてくださいますよう心からお願いをいたします。 この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。